年度平成31年3月までのカルテを参照としています。使った薬剤については更新については TSV2 ネオドリンク、そして母乳に関してはキャトルイン6とアベイラ4というを使っていて、抗菌剤を使用せずに状況の改善を目指しました。アベイラ4というのが聞き慣れないと思うので、説明しますと、これは、A 飼料になります。どんな A 飼料かと申しますと、亜鉛、銅、マンガン等のミネラルを、バイパスタンパクのように牛の体で活用しやすいように再構築した飼料です。飼料となっています。そして実際にどうやったかといいますと、分娩の日を中心としまして、その90日前からアベイラ4を投与しています。そして分娩の1ヶ月前にキャトルイン6を摂取しています。継続と明記したのはこの事業を開始する前、呼吸病はまだ流行っていた時からこれだけはやっていたということで継続としています。そして分娩して母子分離、1週間で母子分離をするんですが、その時にネオドリンクを投与し、そして30日例と農場へ移動するタイミングでネオドリンクと TSV を投与するという方法を取りました。調査項目としては治療回数、治療費、大きく2つを調査しております。結果です。まず治療回数についてですが、グラフは平均をグラフにしています。実施前と後を比べると有意に減少が認められ、発症率というのは 59.7% から 52.7% へと減少しました。で、まあ、平均で示しているので、実際どのような分布を示しているのかというのをこのスライドに示しました。実施前と実施後を比べますと、ちょうど実施前の40回を超えるような、上位 25% の群というのはいなくなりました。そして中央値についてなんですが、実施前が21回、それが実施後は9日と、減少をしました。そして治療費についてです。これはまず B 点を示しております。実施前と実施後を比べますと、ここも有意な減少を認めました。そして分布を見てみますと、ここでも治療回数が大きく減ったことを受けまして、このように大きく減っております。およそ中央値の値だけでしても、実施前は4600何点でしたが、実施後はですね、約半分の2300何件という件数となっております。そして次に、治療費の自己外と、私たちが呼んでいるものなんですが、これは共済の保険に、かからない、人間の治療でいうと自由診療の部分の、費用になるんですけれども、ここも有意に減少が認められております。そして分布を見てみましても、減少が認められております。で、結果をまとめますと、ワクチンと添加剤の対策を取ることで発症率、そして治療期過量のが必要な格子の割合というのは減少しました。もちろんそれに伴って治療回数や治療費の減少もしております。現在まだ継続中なんですが、今のところスライドで赤字で示した213万3260円の治療費の減少をしております。 まだ正確に言いますと、6月出生後子からですので、一番月齢の進んだ牛でもまだ12ヶ月、もうすぐ13ヶ月になろうとしている牛たちなので、まだまだこれからという状態です。考察に入ります。呼吸器病の発症率、および長期化率というのは低下しました。これは、抗菌剤を使用するというよりも栄養面での充足の方が重要であると考えておりますし、この畜産、地域畜産のならではの、牛の移動という観点から、何かしらストレスを与える前の対応というのが重要であったと考えています。またですね、対策をしても発症した子牛の半数が9日以上要するという状況です。ですので、まだ移動ストレスであったり飼料管理であったり何かしらの改善点があるものと思っています。今後の課題なんですけれども、もちろん、追跡調査というのも必要なのであります。そして、この複数の農場を持っているこの地畜産がですね、また新たな農場の増設であったり、バラバラのいた母牛を一つに集めるであったり、少しずつですね、牛の養い方を変えるという方法を着手しておりまして、これはまた対応、変化に対応しなければいけないというのが一つ。そして、現場で行っている私として非常に難しいなと思っているのが、誰にどういうふうに伝えるか、どうやったら伝わるかなというのが今悩んでおりまして、そこの働いている従業員の方に伝えなきゃいけない。またこれ、この地畜産は大型農場で複数の獣医が治療に入ります。じゃあ他の獣医の方にどう伝えるのかというのが今、試行錯誤している状態であります。では以上で発表を終わります。
ありがとうございました。抗生剤を使わないで栄養面あるワクチンで、呼吸器病を抑えようして、ある程度効果は出たという発表でしたが、ご質問を女性の方どうぞ。
酪農学園大学の北野です。貴重な報告ありがとうございました。2点ほど教えてください。出生子牛が呼吸器病を発症するのは、大体何週例ぐらいなのかということと、あとは呼吸器病の原因病原体というものが分かっていれば教えてください。
はい、ご質問ありがとうございます。まず一つ目、どれくらいの日数で発症するのかなんですが、実施対策前はですね、一番多いピークが1ヶ月例から2ヶ月例の間です。ですので、プロトコールにも示しました30日例でネオドリンクと TSV を与えたという理由がそこなんですけれども、一番多いのが1ヶ月から2ヶ月が一つピークがあります。で、そしてもう一つの質問なんですが、病原菌の特定については、正直まだこの農場をやっていないのでわからないというのが正直な答えです。おそらく先輩の先生方に聞いても、こういう菌じゃないか、例えばこれはマイコプラズマだ、これはあれだ、これはあれだっていうのはあるんですけども、はっきりと同定したことはないです。すいません。
ありがとうございました。
他に
私もここまで大きくない農場なんですが、呼吸器病
理由の時の仕組みの確認というのは、正直していないというのが現状です。本当はですね、新しいものに変えて一気にこう飲みすぎない、飲ませすぎない。例えばしばらくバケツを置いといてきちんと反射を作ってあげるというのが必要なんと思うんですが、なかなか人材面の方でうまくいかず、そこまで手が回っていないというのが現状です。
そう思います。特に大きな農家するところ手をかけませんので、アタッチメント多分バケツでやってますよね。ミサーペンの感じだったらバケツ の哺乳瓶にかませるアタッチメントみたいなのがありますので、それをかませるとこう喉の奥まで入らなくて手前のところにやった方がいいと思いますので、大体ワイズ3センチから5センチぐらいのところです。大きいプラスその10センチくらいで加え込むんですけど、3センチ、5センチくらいでいいと思いますから、奥で加え込むと5センチの話だと思いますので、そういうところもちょっと考えてみると、もう少し抑えれるのかなというところと、あとはそれに対してもう少し添加剤もなんか考えて、もう一種類ということも必要かな。あともう一点聞かせてもらいたいのは、この BC の BCD の方に3ヶ月移っていった後はどうなっているのかなと。
貴重なご指摘ありがとうございます。そして移った後の出荷までということですね。移った後はですね、基本的には移った先で出荷まで使用されるというのが基本です。で、本当にそこは牛の頭数の都合でですね、仮に牛群によってはもう一度移動があったりでもするんですけども、基本的には一度移動して、もうずっとその A から B に行ったなら B で出荷まで、 A から C に行ったなら C で出荷までいるという形態をとっています。
わかりました。
あと1問。あ、いいです。
分かれているといいますか、そこははっきり きりとは言えないですね。どちらかというと下痢に関してはやや大きく生まれすぎた牛がして、ちっちゃいまだやや小さめに生まれた牛はしないという傾向はありました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。残りの質問は健康管理課でよろしくお願いします。それでは小林先生、どうもありがとうございました。
次に私の方の話を進んでいきます。次に北薩教会の聖本和樹先生、一農場で雇用異常味のある皮膚前利休4章でということで発表していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
こんにちは、北薩農業共済組合の末本と申します。それでは発表を始めさせていただきたいと思います。今回の題は一農場で雇用異常を認める皮膚前利休4章例についてです。まず背景です。鹿児島県出水市管内の黒毛和種皮膚農場で発生した事例ですが、去年の9月に雇用異常を認める症例に遭遇しました。その牛が治療を行うも症状が悪化し、1ヶ月以上治療を行うということになってしまい、その後1ヶ月以上治療を行いました。その後2019年の2月から5月にかけても同農場で同様の雇用異常を認める3症例に遭遇したため、前回の、その去年遭遇した症例の治療を踏まえて、それぞれ異なる治療を行う中で治療法を検討していきました。本農場の説明です。先ほども紹介した通り、鹿児島県出水市管内の肥育農場であり、飼養頭数は約300頭です。牛舎が6棟あり、導入してきた牛は初めの3ヶ月は、対比舎の隣にある1号棟で3棟部屋にで飼育され、その後他の棟に移動するようになっております。それではまず症例1について話します。症例1は導入後1ヶ月に地区主の隣国で食欲低下と雇用に違和感があるとのことで往診に行きました。初診では僕の目から見れば雇用に若干の違和感がある程度だなと感じ、外傷から来るものと判断し、抗生剤とサリチル酸ナトリウムを投与しました。しかし翌日もう一度診療に行くと、雇用異常はあまり変化がなく、ここでアンピシリンと消炎剤であるデキサメサゾンを投与したんですが、そこから3日後の誤診、この治療を3日間続けたんですが、その後、発酵がひどくなっており、左肩関節の主張、粘重発酵、食欲不振と本来とは全然しまうんですが、デキサメサゾンを使ったことによる血便を起こしてしまい、また発熱も起こしてしまいました。ここから抗生剤をアンピシリンやセファゾリン等を投与しながら腸炎治療を行っていったんですが、雇用異常が全く認められず、徐々に牛が錯綜していきました。またここで関節の主張がひどかったため、再度デキサメサゾンを使い、一時的に良くなったので、ここで一度就寝しました。7診目の動画があるのでご覧ください。左足が不自由していないですね。初診時はここまで悪くなかったんですが、7診目だと悪化してしまいました。 先ほどデキサを使用し就寝したんですが、さらに2週間後蓄音紙から全く改善が見られないため再度往診依頼がありました。そこで当初は血便がまだ続いていたため腸炎治療とここではセファゾリンを使ってみたんですが全く改善が認められず、その後抗生剤を乳キノロン系の抗生剤を使用したところ3日間投与後やや改善が見られたためこのまま腸炎治療のみを行いました。その後就寝したんですがそれ以降箱での往診依頼がなく箱は改善したものと思いました。治癒後の動画です。これが最近撮ったものなんで治療から半年以上経ってるんですけどもちゃんと増大もしており問題がないようになっております。その後3症例また同じような箱が出たので先ほどの症例1の治療とその結果を踏まえ症例2から症例4の治療を行いました。いずれの症例の初診は歩様に違和感があり食欲が低下しておりました。先ほど症例1の反省にもなっていないんですけども症例2はステロイドとアンピシリンをまた3日間使いその後症状を悪化させてしまいました。症状悪化後の動画になります。これも症例1と言ったように左前足を浮上していませんでした。そこで治療を行っていくんですが蓄音紙と相談して今回抗生剤を使用せずに栄養補給のみを行いその後経過観察をしたいということだったのでそのようにしました。その後数ヶ月後に治癒経過をたどりました。次に症例3です。こちらも同じく初診でステロイドとアンピシリンで治療を3日間行いましたが数日後に悪化、その後症例1で乳キノロン抗生剤が効いていたのでこちらを6診継続投与しました。その後症状の改善が見られたためこちらは経過観察としました。症例3の動画を出します。こちらは右の膝関節に腫瘍が認められました。それでは次に症例4です。症例4も隠国では歩様に若干の違和感がある程度でこちらは初診で動画を撮りました。すみません動画が横になってて見づらいと思うのですが左前足が若干違和感がある程度なんですが不十字に若干の震えと踏み替えが多いという感じです。今の歩行状態で治療を1から3とは少し変えてみて非ステロイド系抗炎症薬今回はNSAIDを使用してそれと抗生剤はテトラサイクリン系抗生剤を使用しました。 N 制度は初診のみ、テトラサイクリン系抗生剤は3日間使用し、その後症状の改善が認められたため経過観察としました。今までの症例1から症例4にを表にまとめてみました。症例1から症例4まで導入から3ヶ月以内、さらにどの症例も移動直後、除曝後、導入直後など何らかのストレスがかかった状態での発症だと思われます。主張ウェイは症例1と3、4、症例1、2、4は前足の方でしたが、症例3のみ講師でした。導入元はいずれも鹿児島県内です。歩容の状態は先ほどの動画を見ていただいた通り、症例1から3のみ重度の箱を示しました。食欲もいずれも低下しております。発熱の有無ですが、治療期間中症例2を除く症例に関しては全て発熱が認められました。症例1から4 の、 この運動器の症状が出る以前に全ての症例で呼吸器の治療を行っております。次に血液検査をしましたのでその結果です。症例1、2、3は症状悪化直後に、症例4は治療する前に血液検査を行い、症例1のみ入気濃度を使った後にもう一度血液検査を行いました。症例1から4の最初の方に血液検査を行った方では CPK-LP の上昇が認められなかったため、筋損傷と骨折は除外できると考えます。またいずれもコレステロール値が低いので食欲もなかったものと思われます。また症例4のみしか白血球数の検査を行っていないんですが、こちらも白血球数が上昇が見られたため感染が疑われます。考察になります。症例1から4の共通項目として歩容異常を示す以前に呼吸器疾患の治療があります。また何らかのストレス、移動除覚を受けた後に症状を示しております。初診時は全て歩容に違和感を認める程度です。症例1から3のみですが、アンピシリンとデキサミサゾンの使用により一時箱は改善するものの再発を起こしています。明らかな歩容異常、関節の主張、熱感、全身状態の悪化を認めました。また治療でミューキノロンとテトラサイクリン系抗生剤投与により歩容異常の改善が認められました。これらより私は歩容異常を示す前に呼吸器疾患の治療を行っていたため、呼吸器から血行性に関節に病原体が移行し、ステロイドにより免疫抑制がかかり、併用した抗生剤に病原体が効果を示す抗生剤が病原体に効果を示さず、関節内での病原体の暴走、それによる歩容臨床症状の悪化が認められたと考察します。これらよりアンピシリンに耐性を示す病原体か、細胞壁を持たないマイコプラズマによる感染性関節炎ではないかと考察しました。同農場での今後の対応ですが、同農場で関節炎を疑う皮膚前気球に遭遇した場合、 N制度とテトラサイクリンによる治療を行い、症状改善が認められればテトラサイクリンの継続投与、徐行が認められない場合は入気濃度に変更し、歩容改善が認められるまで治療を行うのが有効ではないかと考えました。最後になりますが、今後の課題として、今回は歩容の状態と血液検査を行い、感染性関節炎ではないかと考えましたが、他に診断する上で最適な検査法はあるのか、私なりに先ほどのスライドで治療法を出しましたが、これが適切であるのか、最良の治療法があるのではないか、短期間で4頭同様の症状を示す牛が出たのですが、これを減らす方法はないのかということ、 また今回ステロイドの使用が功を奏しませんでしたが、運動器疾患にステロイドを使用するのはどのような場面で最適なのか、これから考えていきたいと思っておりますし、もし可能であれば黒山先生方からご意見をいただきたいと思います。以上で発表を終わります。
末松先生ありがとうございました。それの市の発行に対する、ご意見、治療法とかいろんなのがあると思いますので、ご意見やなどをよろしくお願いいたします。先生どうぞ。 肝炎手術はですね、透管芯を使用した第4変異の手術で、従来第4変異は私が若い頃は無教祭にいた頃は第4変異を乳牛で見つけるともうすぐ腹を切ってベルを固定する方法をずっと行ってきたわけなんですけど、それがずっとありまして、なんかローリングで移動するんだからこれは回復手術はしなくてもいいんじゃないかという懸念をずっと持ってまして、それで開業と同時に22年前に開業したんですけど、そのあたりから半信半疑でローリングした後透管芯を使って第4位固定手術を行ってきました。私は第4変異を見つけると、まず左の変異の場合は普通皆さんと同じだと思うんですけど、内科的な治療を一応保液、メトプロとかアドリンとかビオピオピアとかリウマなどの投与を2、3日行って症状の改善が得られない場合に経皮下咽手術を行っています。右の変異の場合は脱水一般症状が悪い場合はもう緊急的に回復手術を行います。また右でも症状が軽く脱水がなく症状の軽いものは経皮的な手術を行っています。材料としまして、透管芯の第2本、ステンレスのナイト、これは自作で、ハンズマンでステンレスの棒を買ってきまして、作りました。それと、トグル縫合紙、それと、鉗子と鏡と、保育管の2、3センチ切ったやつですね、を使います。樹脂器としまして、まず、シラジンでセラクタードを使いまして鴎外状態にしまして、後ろから見まして左側を上にして回転して右側を上にします。それで両前肢両後肢をロープにて固定して、前肢は前方に後肢は後方に結びます。そして鴎外で下腹部胸骨下方の位置で聴診器により金属音を確認して手術部位を決めます。もし鴎外にて金属音が聴取できない場合はトラクターのアームなどに前足後肢を固定して両外にして牛体を左に戻しながら手術部位を決めます。手術部位はまず点をしまして消毒エンプロンで局所麻酔、その後透管芯侵入部を切開して1本目の透管芯を入れ内臓を抜き取り、第4位内のガス内容液匂いを確認して第4位だということを確認いたします。それで内芯を戻して2本目の透管芯を切開して同じく第4位を刺しまして確認して、その後トグル縫合紙を透管芯内に入れて第4位内をガスをある程度抜いて、その後透管芯全体を抜きます。そしてトグル縫合紙同士を保育管を切ったやつを通して結節して固定して手術を一応そこで結節します。その後消毒して最初の位置に回転して戻して保育を行って終了ということになります。大体15分ぐらいの手術となります。これが これが私立の模様です。セラクタルをかけまして今座った状態です。それを左から後方から見て左から右に倒した状態です。下腹部の胸骨の下部のところをテープしまして今金属音を聞いた後術部を決めているところです。そして消毒しまして頭関心なと準備しまして頭関心を入れるところ侵入部を設備しまして1分目を入れます。それでガスが出てくるのでそれを確認した後またライトを戻します。で2本目を入れて同じくガスを確認してまたライトを戻します。その後、トグル縫合紙を入れる、ステンレスのライトを使いまして固定します。今のガスが勢いすごい勢いで出てくるのが分かると思います。それを引き込まれることがありますので1本目寝た時第4位の内容域がたくさん出てきます。そのうちにまたトグル縫合紙を入れましてでしばらく内容液とガスをある程度出しまして縫合紙だけを固定しまして保育器官を切ったやつを中に入れまして縫合します。かなりのあれでここの結節だけはしっかりやってないと最初の頃解けたやつがおるいましたので再手術をしたことがあります。でもこれで磯辺にかけまして元の位置に戻して座らして第4位が移動して聞こえないかを確認しましてこれで完了です。簡単な手術なんですけどで考察としまして第4変異に対して内科処置で治癒しないものに対して回復手術同様経費固定は有効であると思います。ここ21年間続けて、見まして手技も簡単で時間も短く、あと治療も短いので、治療費も安価で済みます。注意点としましては、ローリング後、金属音の移動がないものは、後日回復手術をするか、その場合は第4位の癒着の可能性があったりしました。また、金属音はしますが、ローリングして、静止してガス内容が出ないときは第4位のが浅い位置にある場合が多いので頭関心を引きながら第4位の内容ガスをが出るのを確認するとそこで固定できると思います。それでも第4位が確認できない場合はローリングだけで火を置いて再度金属音がした場合は回復するか経費固定するか判断するようにしています。今後より容易に手術できるように超音波などで第4位の深さの把握ができればよりスムーズに侵入し固定できるものと考えています。以上です。
ありがとうございました。今回の簡易な第4位制服手術ですねに対してご意見などがありましたらよろしくお願いします。
どうぞ。 あの左が、あ、右側の時に、
はい、
このやり方する場合に最初にローリングするのが、やっぱり同じように後ろから見て左を上にして右に、
右からもう右の場合、右の場合はですね、座った段階で右からちょっと戻して行いました。逆に入れてもいいんですけど、釣った状態でその液を抜いて固定しました。
右の場合は4位の中に、うん、その水溶性の内容物が、はい、場合によっては30リッター、4リッター入っとる時あるでしょ。
だから
では東海神で全部なるべく抜くんですかね。
なるべく抜きました。はい、
じゃあ結構やっぱり
時間はかかります。その右の場合は特にできるだけ抜いた方がいい感じですので。だから何でしたっけ、吸引器系、ああいうのがあれば東海神につけてスムーズにできるんじゃないかなと思ってるんですけど、
はい、それと最後に結ぶときに期間、はい、2本をこう結ぶときに、はい、私も最初の頃結構しっかり結ぶと、うん、1週間ぐらいすると食い込んでしまう。
ああ、もうずっと食い込みます。
だから緩めにした方がいいのかなと思う。
いや、もう食い込んでそのままずっと、もうほったらかして構わないからですね。
抜歯は何日目？
抜歯といいますか、最近は抜歯だいぶめり込みますので、指で1センチ、2センチぐらいめり込んでしまいますので、監視でやって、もうどうしても取れない場合はそのままにしておきます。それをそのままで、例えばそのトグル方向子がこう下がってくる場合がありますから、その場合は出てきた部分だけをやって、それで腹膜炎を起こすかなと思って、以前他なんか右で少年点がそのしたやつが出ましたので、回復して下を見てみたら綺麗にやっぱり癒着してますね。だから腹膜炎のような症状はなかったです。はい、
ありがとうございます。
他にないでしょうか。私の方から、昔は本当よく私もしてたんですけど、なかなか再発とかそういうのがあってですね、もう今ほとんど回復手術をしてるんですけど、やはり見た感じで言えばやっぱりその糸のこととかそういうのを考えないとちょっとダメなのかなと今回思った次第でした。まあ、本当にありがとうございました。それでは次に移りたいと思います。
まあ、それでは中村先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。都城で開業します中村雄心といいます。今日はですね、低タンパク血症っていうテーマでですね、これを聞く と、生まれたばかりの子牛が初乳飲んでないと、総タンパク、血清総タンパク上がらずに低タンパク血症になってて、よくそういう子牛は下痢だとか肺炎とかに、なりやすいと思うんですけど、今回はですね、子牛ではなく、一切、競り場で買ってきた牛がですね、 低タンパク血症ということで、その症例の紹介と皆さんのご意見も聞きたくて、今年の4月ですね、競りで、肥育農家さんが買われてきた牛なんですけど、まだ今もどうにか、食べる量はすごく本当濃厚飼料も両手で乗るぐらいするくらいしか食べてないんですけど、生きてるので、もし、ご意見いただければそういう有効な処置していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。低タンパク血症なんですけど、成牛だと、6.0 以下が低タンパク血症と言われます。子牛だと1ヶ月齢以下だと 4.7g 以下と教科書でですね。で、6ヶ月齢ぐらいだと 5.4 以下を、低タンパク血症と定義しているようです。低タンパク血症は、型が2つあってですね、タンパク不足型っていうのが栄養不足、本当食べる量が、不足していると、あと腎臓以外から、漏れ出てタンパクが、なくなっていってる状態、消化管とか腹胸腔腹皮下筋肉に、漏れ出てくる状態が1ですね。で、2のネフローゼ型ってのが腎臓から漏れていく低タンパク症、低タンパク血症の方があるようです。で、今回はですね、宮古城管内にですね、肥育農場で生年月日がですね、7月4日、去年ですね。で、導入、4月の競りでですね、導入時体重が120キロと、かなり小さい牛ですね。9ヶ月齢のオスです。で、公式、繁殖農家さんで、公式検査の時、6ヶ月齢の時は、特に目立って発育悪いとか、そういうのはなかったという情報を、農家さんから聞いてるんですけど、特に治療歴もなく、その後、大きくならずに来たと。で、農家さん曰く、虚尾、尻尾を上げてると、あと、おしっこもちょいちょいするっていう、臨床でした。ということで、話聞くだけで、イメージすると、やっぱ、尿管患者さんが、あって、それで発育が、悪くなっていったのかなと思いまして、で、再タイプのエコーを取りました。ですね、深さが8センチですね、下まで。で、再タイプを、横に切っていく感じで、今へそからお尻の方に向かって、進めてるんですけど、ここですね、ここに、もう通り過ぎちゃったんですけど、へその最大部の前半の方ですかね、そこに、ここにマスですね、あるように見えました。これがその4月の競りで買ってきて、その日だったか次の日だったか、それくらいですかね。で、直腸のリニアのプローブで当てたんですけど、こんな感じでした。確かに、もっと以前見た、乳膜管胃酸だともっとはっきり見えたのかなっていう印象だったので、ただ確かにここに農業があるのかなと僕は思いました、この時。そして、で、その導入時の話ですね。で、肺炎異常はなくて、肺炎とかは持ってなかったんですけど、で、導入してからすぐはその手術なり しない、待機期間もあるということだったので、で、抗生剤投与してですね、なるべく農業が 脳を小さくしてからできるのを手術するのがよりいいと思ってたので CTC の転換も支持してですね。ただ4月の中旬に導入してから、4月の下旬になるとですね排尿良好になってき、たんですよね。でもう一回4月の30日にエコーで再タイプを見てみたんですけど2週間前のようなものはどうしても映せなくてですね。ただここにやっぱあるのかな、こう区切られたマスがですねという感じですけど、もう虚偽もなく排尿もしっかりしてるので、若い段ではないのかもしれないなっていう考えになりました。で手術の前日にですね血液検査したんですね。 TB が 3.1 でこのような血液検査でした。そこでコレステロールも低いんですけど、でかなりタンパクも低いけど手術するのも危ないかなっていうという考え思いだったんですけど、次5月の初めにですね切開手術を行いまして、やはりそのこの農場で本当3月ぐらいに大きな肥育でですね尿膜管遺産で、尿膜管と膀胱がつながってそこで膀胱破裂が起きてですね、で結局死んじゃった牛がいてですね、でそれもあってここの農場で特にその尿膜管遺産について、特にフィルターというかそういうのが強まってたのもあって僕もですね、で防生中ですね切開してですね、このままでも体重もかなり小さい、体格も小さい牛だったので、何か原因があるだろうということで、もし尿膜管遺産じゃなかったとしても他の確認ができるからねっていう確認のもと、手術を実施しました。そしたらですね、ここが今ちょうどへそを持ちながら、手入れて再体分の部分を確認しているところですね。手入れるときれいに何もなくてですね、でこうやって腹水がですね多くありました。で他手で探ってみたんですけど、手で探る中で何か特に目立つ癒着だとかはなかったんですけど、ただ大毛が出血があってですね、天井の出血があってやっぱ腹膜炎炎症があるなっていう、それで TP は低い発育不良が来てるのかなっていう感じでした。でもう一回今入れてるとこですね。で一部ちょっとしこりみたいになったからなんだろうなと思って出してみたら、これ腸管リンパだと思うんですけど、ただの腸管リンパでした。で結局腹膜炎の何か原因になる何かあるかもしれないと手で入れてですね詮索したんですけど、何もなく抗生剤を腹腔内に入れて、閉じて手術を終わりました。ただもう少し今になって思うんですけども、切開部位をもう少し広げられるようにドレープも作ってですね、手で入れただけじゃ腹腔内分かりきれないとこがあると思ったのでですね、最初からその尿膜管遺産じゃないことも想定して切る部位をもっと広げられるように、広げてもっと中をも目で確認できればよかったんですけど、 で術後経過なんですけど、抗生剤も投与してですね、あと食欲もそれから大して上がりもしないので、移住移植、あと補液と生菌剤飲ませる粉の薬飲ませてもらったり、あと TP もずっと上がらないんですね、輸血もしたりっていう経過ですね。で血液検査も経時的な見ていったんですけど、最初はその手術の前日ですね、から手術後1週間から2週間で、つい10日ぐらい前で TP を見ていくと 3.1 で、術後 3.7 になって、あちょっと上がってきましたねって言って、このまま上向きに上がってくるといいですよねって言いつつ、結果 2.8 ですね今で。もう一つ気になるのが白血球数がですね、1万をずっと超えている状態ですね。熱発とかは最初の手術して、ちょっとこの次のですね、これ5月の、治療で、ここが、手術した日ですね。で、何度か熱が 9.8 とかそこの上がったりはあったんですけど、すぐ抗生剤で反応があって、次の日は落ち着いてたりっていう感じなんですけど、手術日があって、あとここで抜歯をしており、5月の18に移住投与したり、あとそれでも TP は結局ここで血液検査してもですね 2.8 で下がってきたのでですね、輸血を3日間してみようかってことで輸血もしたんですけど、結局今月の最後の結果ですね、変わらずっていう感じでした。 2.8 でした。分割図はこのような感じで、ですかね、日本製っていうんですかね。で白血球数がずっと高かったので、トマツも見てみたんですけど、どれも、選んだそのポイントが、異形リンパ球というか、すごい 分裂盛んな白血球が分布しているところを選んではいるんですけど、白血球数も1万とかで、その何十万とか上がってないので、白血病とかそういうのはないと思うんですけど、で現在ですけど、4月の競り時点ではですね、ここまで白線が出たりとかはなかったんですけど、やはり抗生剤長期投与したせいもあるのか、白線がですね結構目立つように顔を中心にですね、で肋骨も目立つようになってですね、で食欲は半分にもいかないですね。で捕まえるときは逃げたり、注射するとき暴れたりとか活力があるんですけど、でちょっと気になるのは便正常は不安定で、ちょっと緩いときもあれば、立派な便するときもあって、ただ縁とかはないんですよね。 TP が低いですけど、で TP が低いなっていう話をしてて、で去年も TP すごい低い牛がいたよねって言って、 TP1.6 の牛がいたんですよね。これはやっぱ TP が低いので、あらゆるところに水が溜まってきて、でタンパク分割像もこんな感じでですね、すごい乱れ切って、アルブミンも全然全くないような感じですね。この場合は BUN も高くてですね、腎臓が悪いそのネフローゼ型の低タンパク血症なのかなという、結局この子は1週間ぐらいで死んでしまったんですけど、去年ですね、ちょうど思い返して写真もあったので、こうやって載せてみました。でまとめですけど、低タンパク血症の改善はまだなくてですね、ただ今後、立ったり座ったりそういう元気は全然あるのでですね、より食べてくれるように、農家さんと、定期的に作戦考えてですね、血液検査も見ながらですね、やっていきたいと思います。で本当 このままでもですね、生産性合わないとですね、どこかで判断つけないといけないんですけれども、今のところ農家さんも飲ませ薬あげたりとか面倒を見てあげてます。で、あとその下痢も心配だったのですね、もしかしてこれが発育不良の PID とかなのかなとか思って家畜保健所にお願いしたらですね、陰性ではありました。何かご意見あればよろしくお願いします。以上です。
ありがとうございました。すいません、私が一つ、はい、出身はどこですよね、こんにちは。
宮古の城さんの牛ですね。はい、何か質問はございませんか。はい、小さい頃寄生虫検査等して駆虫なんかはしてあるんですか。
はい、導入時にですね、必ずアイフォメックはかけてる。
導入時はどんくらい、導入時は何ヶ月で導入。
4月に導入してですね、今年の
何ヶ月で、あ、競りで買うてきて、
競りでですね、はい、競りに来てから、はい、
競りに来て、
来てからも上げてるんですけど、
そうなったわけですか。
いや、体重そもそも最初で121キロって言われてるんですけど、
いや、そう前やな、前の問題やな。
でもその競り場には出た牛なので、その見た目、その最初の時はですね、白線も目立たなくて、毛も、うん、は普通に生えてっていう感じでした。
ああ、じゃあその前やれば、ゲーム難しいね。そっか。バイオモアやらねえか。
バイオモア、ちょっと。それも、はい、やってもらっててですね。はい。
やってね。
あと、
中馬の筋はしないってね。あ、してもいいかもですね。僕もそういうのがあったから。
なんか犬科だったら燃焼性の腸なんかとかいてあって、あと薬の検査とかも
薬はしてないです。ただ何かしたんだけど、
あと肝臓とか特に問題ないですか。
肝臓とか、はい、問題ないですね。肝臓
とか、ちょっと素人な。
ありがとうございました。あとがまだありますので、この辺で締めてもらいます。どうもありがとうございました。